自分らしく安心して暮らせるように。住み慣れた地域で、障害のある方もない方も自分らしく安心して暮らすためには、多様な人たちがいることを身近に感じ、その個性を理解することが大切です。今月号は、芸術を通じた障害のある方と地域をつなぐ取り組みのほか、4月に策定した岩見沢市障害者福祉計画第3期などを紹介します。問い合わせ先、福祉課障害者福祉グループ。浜那須くんのイラストがあります。76.1MHz、FM 浜那須ジャパン、市職員が出演して説明します。5月14日金曜、午後5時40分。多彩な個性や思いに触れる場所。市は平成22年から作品展、岩見沢ハート&アートを、平成28年から北海道アールビルットフォーラム in 岩見沢を継続して開催しています。多くの福祉関連機関や大学などと連携しながら、障害者芸術と地域社会の醸成に取り組んできました。その取り組みの一つとして、市内の施設でアールビルット作品を常設展示しています。様々な作品を通して、障害のある方の個性や思いに触れてみませんか？常設展示場所、岩見沢アールビルットギャラリー4西3、市役所本庁、岩見沢健康広場3西4第2ポルタビル1階。アールビルットギャラリーって？皆さんは岩見沢アールビルットギャラリーを知っていますか？昨年9月にオープンしたこの施設は、市内外の作家が制作した個性豊かな作品を常設展示しています。定期的に作品を入れ替えており、訪れるたびに様々な表情で皆さんを出迎えてくれます。中心市街地にあり、アクセスも便利なので、バスの待ち時間や買い物のついでなどに、ぜひお立ち寄りください。岩見汽車吹き出し、アール・ビュルットは、フランスの画家ジャン・デュビッフェによって生み出された概念で、正規の美術教育を受けていない人による、木の芸術のことなんだ。岩見沢アール・ビュルットギャラリー、入場無料。所在地、4西3。開館時間、午前10時から午後5時。休館日、水曜、日曜日、祝日。駐車場あり、3台。電話、357715。開催中の展示、カラーズ、COLORS、春らしい、カラフルで明るい雰囲気の作品を展示しています。様々な色を使って表現された作品の色彩を楽しんでください。期間、6月22日火曜まで。岩見沢アールビルットギャラリーの所在地の地図があります。岩見沢駅から駅前通りを通り、四条通りに入ります。出会える岩見沢のある四条通りの道を挟んで、向かい側にあります。岩見汽車、岩見沢アールビルットギャラリーってどんなところ？アールビルットギャラリー職員、横川ひとみさんにお聞きしました。何にも縛られない、思いのままの表現が魅力。私は昨年9月のギャラリーオープンからここに勤めており、来場者に作品の説明などをしています。できるだけ正確に、わかりやすく説明できるよう、事前に作家のプロフィールなどを確認したり、作品をじっくり観察したりして、自分なりに勉強しています。鑑賞の邪魔にならないタイミングに、説明や触れられる作品があれば、触っていいですよ、といった声かけをしています。作品を見た方が、素敵ね、と言ってくれた時や、高齢の作家ご本人が展示されている自分の作品を見に来て、また描くよ、と言っていた時は、とても嬉しかったです。ここで働くまでは、障害者芸術やアール・ビルットといったものをあまり知りませんでしたが、ここに展示される様々な作品を見て、こんなに素晴らしいものを作るのか、とびっくりしました。印象に残っている作品は、オープンした時に展示した作品で、中でも自動車のクラフト作品です。 タイヤも一つ一つ手で巻いて作っていて、設計図もないのに、細かいところまでこだわって作られていて感動しました。その他の作品も、ただ眺めているだけではわからなくても、細かいところまで観察すると、作家のこだわりや思いを見つけられることもあるので、なんて楽しい世界なんだろう、と一つ一つの作品を興味深く観察しています。展示する作品は、作品集や DVD、インターネットなどを見て、私が選ぶこともあるんです。このギャラリーは多様な人たちの挑戦を発信する場所です。来場者はリピーターが多いですが、信号の待ち時間や外から見える作品を見て興味を持ち、ふらっと来場される方もいます。出会える岩見沢の目の前でバス停も近いので、バスの待ち時間や買い物の合間などに、たくさんの人に立ち寄ってほしいですね。展示される作品は、作家の思いのままに表現されたものばかりです。多くの方にその思いを見てもらい、多様な人たちがいることを身近に感じてもらうことが、その個性を理解する第一歩につながるのではないかと思っています。横川ひとみさんの写真があります。岩見記者、心のバリアフリーを知っていますか？バリアフリーのバリアとは、英語で障壁、壁を意味します。生活の中で不便に感じることをなくすことがバリアフリーです。もともとは建築用語で、建物の段差などの物理的障壁を取り除くことを意味していましたが、最近は身体に障害のある方だけではなく、あらゆる人の社会参加を妨げる障壁を取り除くという意味で用いられるようになってきました。心のバリアフリーとは、バリアを感じている人の身になって考え、行動を起こすことです。行動を起こすと言っても難しいことはありません。困っている人がいたら、私にできることはありますか？と声をかけてみてください。この街で暮らしている皆さんが、心のバリアフリーを実践することで、年齢や障害の有無などに関係なく、誰もが暮らしやすい街にしていくことができます。誰もが自分らしく地域の中で暮らせるように。市は、障害のある方もない方も、安心して地域で暮らせる街づくりを目指し、令和3年度からの、岩見沢市障害者福祉計画第3期、及び、岩見沢市障害福祉計画第6期、岩見沢市障害児福祉計画第2期を策定しました。障害者福祉計画。障害者福祉計画は、障害のある方の施策に関する基本的な計画です。制度改正や社会構造の変化などの新たな課題に対応しています。障害のある方もない方も、地域の中で生きがいを持ちながら、安心して自分らしく暮らすことができる、共生社会の実現に向け、新たな理念や目標を掲げ、それらの実現に向けた施策などを定めました。障害福祉計画、障害児福祉計画。障害福祉計画と障害児福祉計画は、障害のある方が地域で暮らすために必要なサービスや支援を提供するための実施計画です。新たにサービスや支援の提供にあたっての基本的な考え方や目標、確保すべき支給量などを定めました。これらの計画の策定にあたっては、公募による市民、障害者団体、福祉団体、各種関係団体の代表、有識者で構成する、岩見沢市障害者福祉計画等策定委員会で審議を行いました。できるだけ多くの意見を取り入れるために、障害のある方へのアンケート調査を行い、地域の実情とニーズの把握に努めました。また、障害者福祉施策と関連する市役所内の部署と協議を行い、計画策定を進めました。委員長から計画の内容を市長に説明している様子の写真があります。障害者福祉計画、基本目標、地域における生活支援体制の充実、障害児支援体制の充実、自立と社会参加の促進、バリアフリーの地域づくりの実現、計画期間、令和3年度から、令和8年度、障害福祉計画、 障害児福祉計画基本目標、福祉施設の入所者の地域生活への移行目標、精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築に係る目標、地域生活支援拠点等が有する機能の充実、福祉施設から一般就労への移行目標、障害児支援の提供体制の整備目標、相談支援体制の充実・強化、障害福祉サービス等の質の向上、計画期間、令和3年度から令和5年度。障害者福祉計画・施策の体系。理念、誰もが自分らしく地域の中で暮らせる共生のまちづくり。目標、施策、施策の方向の順に読みます。目標、地域における生活支援体制の充実。施策、生活支援。施策の方向、相談支援体制の充実。障害福祉サービス、地域生活支援事業の充実、質の向上。人材の育成、確保。障害を通した支援の確保。施策、保健、医療。施策の方向、障害の原因となる疾病等の予防。適切な保健、医療の提供。精神障害者、施策の充実。目標、障害児支援体制の充実。施策、療育、教育。施策の方向、障害児支援の充実。学校教育における支援の充実。医療的ケア児支援。目標、自立と社会参加の促進。施策、地域移行。施策の方向、地域生活への移行の促進。地域生活の継続。施策、社会参加。施策の方向、社会参加の促進、スポーツ、文化活動の振興、ボランティアとの連携、施策、就労支援、施策の方向、福祉的就労の充実、一般就労の推進、目標、バリアフリーの地域づくりの実現、施策、権利擁護、理解の促進、施策の方向、権利擁護の推進、理解の促進、障害を理由とする差別の解消の推進、施策、生活環境、施策の方向、住まい、まちづくりの推進、移動、交通のバリアフリーなどの促進、防災、防犯対策の推進、感染症対策の推進、施策、情報、コミュニケーション、施策の方向、情報バリアフリーの促進、コミュニケーションの推進。岩見記者吹き出し。障害者福祉計画、障害福祉計画、障害児福祉計画の詳しい内容は、市ホームページをご覧ください。QR コードがあります。市は、障害の有無や年齢に関係なく、誰もが暮らしやすい街にしていくため、様々な取り組みを進めています。しかし、最も大切なことは、この町に暮らす皆さんが多様性を理解し、困っている人の立場に立って行動することです。難しく考えず、身近なことから始めてみませんか？自分らしく安心して暮らせるように。終わります。